5月11日月曜日午前0時11分を過ぎました。ラジオ深夜便、今夜の担当は山下誠です。この後の番組内容をご案内してまいります。この時間0時台は日本列島暮らしの便りです。北海道礼文町にお住まいの宮本誠一郎さんに電話でお話を伺います。五木博之のラジオ千夜一話、作家五木博之さんのお話です。1時からはラジオ第一放送と同時に FM 放送でもお送りします。なお地域によっては放送設備の点検整備のため FM 放送を午前1時からお休みさせていただきます。どうぞご了承ください。その1時台はラジオ文芸館です。宮部みゆき作はかりごと、朗読は高橋敦之アナウンサーです。2時台ロマンチックコンサートです。ヴィンテージポップス、ペリー・コモの作品集をお届けしてまいりましょう。ルート66、時の終わりまでなどをお届けしましょう。3時台は日本の歌、心の歌、作家で通る流行歌、作曲家の泉拓さんの作品集です。岸陽子さん、夜明けの歌、坂本九さん、見上げてごらん夜の星をなどでお楽しみください。そして4時台はアスリート誕生物語です。ピョンチャンオリンピックスピードスケート女子団体追い抜きチームパシュートの金メダリスト、菊池彩香さんのお母さん、菊池初江さんにお話を伺いました。ラジオ深夜便は朝5時までお届けします。日本列島暮らしの便りです。今日は北海道礼文島礼文町にお住まいの宮本誠一郎さんにお話を伺います。宮本さんは自然写真家でいらっしゃいます。宮本さん、こんばんは。
こんばんは。
昨日の礼文島の様子はどうでしたか？天気は、
昨日は雨ですね。久しぶりになんか一日雨で、
はい、
今もまだちょっと降ってる感じですかね。
あ、そうですか。あ、アメダス見ましても、はい、ありますね。雨のマークありますね。
はい、
もう新型コロナウイルスの、ニュースには、次から次に悩まされておりますけれども、礼文町はこの新型コロナウイルスに関連してはどんな様子ですかね？
この離島はコロナの侵入が即医療崩壊につながる恐れがありますので、現在島外からの行き来を全面的に自粛していまして、観光時期も始まっていますが、礼文島への来島は全国的なコロナ対策が終わるまで自粛願っています。
なるほど。フェリーは動いてるんですよね？
そうですね、フェリーの運航もこの関係で1日2便になって、特別な運航状況になってますね。
ああ、そうですか。
はい、
はい、今日は自然写真家らしいお話をまた宮本さんにはしていただけそうですね。
あ、そうですね。4月はとても穏やかな日が続いたんですけれども、18日に、ウグイスが鳴き始めて、
はあ、
30日にコマドリが鳴き始めました。
ほうほうほう。
去年よりもウグイスは2日早くて、コマドリは昨年と同じ初鳴きでした。
結構
例年並みの状態ですね。
はい、
そして穏やかな、4月11日、礼文島の隣の島利尻島の南浜でほぼ60年ぶりとなるニシンの茎が見られました。
ほう。
さらに29日には同じ利尻島の本泊まりで見られました。
はい、その茎というのはどんなものなんですかね？
ニシンの群れが海岸によって産卵する様子を指しまして、
ほう、
海岸にメスが産卵、そこにオスが精子をまき散らすことで青い海が白く濁って見えるんですよね。
ほう。
礼文島では去年ですね、4月28日と5月13日に利尻島に先駆けてニシンの群来が見られたんですね。ニシン漁で栄えた北海道にとってはニシンの資源回復の兆しが見込まれる嬉しい話題です。
なるほどね。
礼文島では去年に続いて実は5月7日に船泊の浜中地区でニシンの群来が見られたんですよ。
はあ、あのこの群来というのは独特 の、 その海の色になるんですね。そのお話のように白く、
そうですね、白濁するって言えばいいんですが、もともと礼文島の海っていうのはそのすごく青さが綺麗なんですけれども、その中に白い濁りが出ると、また晴れてる時ですからすごく綺麗に見えるんですよね。
なるほど、まあ、写真撮りたくなりますね。
まあそうなんですがね、私も去年は撮ったんですけれども、今年は実はその時間帯漁師さんの船で沖に出てまして、撮影には行けなかったんですよね。
なるほどなるほど。やっぱりタイミングいろいろ難しいと思いますけれども、やっぱりその白く濁ってる様子見ると春が来たぞという感じもするわけですよね。
それがですね、礼文島でも実は66、4年ぶりだったかな、5年ぶりだったかなって、去年はそういう状態だったん で、
そうですか。
ほとんどの人だから80代の人が見たことはあっても、他の方々は話で聞いたっていう感じしかないんですよね。
そうですか、はい。そうすると今年の白濁は嬉しかったですね。
そうですね、去年に続いてですからね。
ねえ、
はい、
はあ、そうですか。それから4月に続いて5月に入ってはどうですかね。
5月も穏やかな日が続いてまして、昨日と今日は雨降ってますが波は穏やかなんですね、
はい。
で山ではウグイスのホーホケキョ、コマドリのヒーンカラカラカラがにぎやかに聞こえてまして、最初の花の群落水芭蕉群落はすでに終盤を迎えてまして、島北部の久志湖南側の湿原ではそろそろ白い水芭蕉群落は葉を大きく広げ始めていて、黄色い、その龍金花が咲き始めて彩りを添えているような状態ですね。風の穏やかな日には水芭蕉の甘い香りが湿原一帯に広がってるんですよ。でその上空や湿原の周りには渡り鳥もたくさん見られまして、はい、つぐみの群れや青じの群れが目立つようになってきていて、大きな鳥ではアオサギやダイサギ、マガモなどが串子の湖畔に多数見えてます。
はー、
穏やかな天気が続いてますので、まだまだいろんな鳥が見られることを期待していまして、その上に続いて今丘の上の花群落が素晴らしいのが、
はい、
エゾエンゴサクという花で、
うん、
水色の花で、そうですね、北海道では雨降り花とも呼ばれてますね。この時期雨も時々降りますんでね、雨が降るととても青が冴えてきますね。北部ではエゾヤサンド、南部では桃岩の群落が特に見事で、こちらは水色の群落が咲く丘の道を歩いてるだけで甘い香りが漂ってます。花がすがすがしさを感じるようなスーッとしたような甘さでして、その群落に、黄色い黄花の甘菜やそれから白い花が混じってるようなそんな感じですね。
は
ー、桃屋歩道ではクリーム色の白山一元も咲き始めまして、ちょっと早すぎるんじゃないかなと聞きたくなるような、でも例年並みなのかな、香りで言えば宮間ハンノキも桃屋歩道で咲き 始めてまして、こちらは春一番に咲く広葉樹でして、島の平地では8メートル以上になるんですけれども、風当たりの強い桃屋歩道では地を這うように育ちまして、地面から30センチほどの高さから7センチにもなる非褐色の和服の髪飾りのような花穂、花穂を垂らしてます。こちらは花ではなくて、あの葉や芽先から甘い香りを発するんですよね。
そうですか。
はい、
あの鳥、それからその花たち、まさに春を待ちわびていたようですね、聞いてると。
それは花が一気に今咲き始めてるところですね。
ねえ。
はい。
あの、宮本さんは毎回その優しい眼差しで、自然のお話をしていただくんですけれども、宮本さんは礼文島ご出身の方なんですかね。
いえ、私は千葉県柏の出身なんですよね。
ほう。あの、奥様は？
ああ、妻は、北海道、東京の八王子です。
あ、そうですか。お二人ともこちらの方で、はい、こちらと言いましょう、首都圏の方なんですけども、
はい、
なぜ礼文島に住まれているんですか？
子供が生まれた時に、どこで育てるのがいいかなと思って、じゃあ、生まれた時、東京で生まれたんですけれども、どうせなら自然の多いところで、で私も20代の頃旅好きで、週末になるとあちこちに旅してたんですけれども、そんな中どっちかっていうと旅するために仕事してたようなもんだったんですけど、
あ、そうですか。
でそんな中で自転車で旅したこともあって、沖縄から北海道まで旅して、北海道の一番最北の礼文島で、自転車旅を終えたんですよね。そんな思い出の中で、こういう端っこの島だったら、都会の開発とか訪れないで、のんびり暮らせるんじゃないかなと思って、家族3人で移り住みました。
なんという選択。いや、よっぽど、礼文島がお好きになったんですね。ね。
そうですね。
見せられたということですね。
島の人も歓迎してくれましてね。
ねえ、嬉しい話ですね、はい。この新型コロナウイルスの騒ぎが収まったら、礼文島に遊びに行きたくなりました。
ありがとうございます。
ねえ。
お待ちしてます。
宮本さんが見せられた礼文島、皆さんによろしくお伝えください。
はい。よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
北海道礼文町から宮本誠一郎さんのお話でした。明日のこの時間は高知県日高村にお住まいの安岡千春さんの予定です。続いて五木寛之のラジオ千夜一話です。今回は2018年4月にお送りした人生100年時代を語ることをアンコールでお伝えしてまいります。聞き手は渡辺美希夫ディレクターです。
では五木さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしく。
今日のお話のテーマは100歳人生の生き方とでも申しましょうか。最近では特に人生100年ってよく言われるようになりましたね。
そうですよね。100歳人生とかね、
はい、
人生100年時代とかね、僕もいろいろとこのところインタビューとかそういう取材を受けたりすることがあるんですけども、
はい、
ほとんどの雑誌や新聞のテーマがね、その老いとその後の人生っていう、
はい、
100年人生をどう生きるかっていうのがね、中心になってんですよね、
はい、
ですから今一番やはり皆さん方の関心の高いテーマかもしれないと思いますね。
でもちょっと前までは人生50年戦後の時は確かそんなこと言われてましたよね。
そうです。人生50年ケテンのうちに比べればっていう有名なね、
はい、
詩があって、それから徒歩の詩なんかで人生70こらえまれなりと、
はい、
70まで生きた人なんかめったにいないよってこういうお話だったんですけども、はい、今やね 結局それも数字だけではなくて、現実にそういうふうな時代が目の前に来てるわけですよね。だから夏目漱石がイギリスに留学しましたよね、ロンドンで暮らして、
はい、
その夏目漱石がロンドンにいた頃の日本人の平均寿命が40代の前半です、正確な数字はちょっと今覚えてませんけど、でその頃イギリスの平均寿命が46歳ぐらいで、アメリカがね47歳ぐらいだっていうふうに読みました。ですから人生50年というのは50年は生きるよっていうんじゃなくて50歳まで生きたいなという願望だったんじゃないですかね。
むしろ一つの目安、目標。
それが今や東京オリンピック終わった数年後、2025年ですか、2025年問題っていうのが今大きく問題になってるんですけど、団塊の世代680万とかって言われてる人たちが一斉にね、その頃に後期高齢者75歳以上に突入してくるわけですね、はい、もう右見ても左見てもね、高齢者っていう時代が現実のものとして目の前にある、で私たちも60歳で定年退職してあとは余生なんて言ってたのがそうじゃなくてね、もう半分あるというこれは大変なことだと思いますね。僕はこの間楽しみで古いレコードの資料を整備してたんですけど、1960年代後半に青年は紅葉を目指すという連載小説を週刊誌に書いてた時期があるんです、結構話題になったんですけどね、でその後にそれが連載が終わった後にフォーククルセイダーズが、青年は紅葉を目指すという歌を出したんです、でレコード化したの。それのねこの間ね B 面、昔はカプリング曲じゃなくて裏表ですから、B 面というのがねなんとね100年生きようっていうタイトルの歌なんですよ。それが今から50年ぐらい前にね、出てたっていうのはびっくりしますよね。北山治さんの作詞なんですけど、
先見の明があった、
いやもう若者よ100年生きようっていうね呼びかけのメッセージソングなんですよね。多分その時は帰ってきた酔っ払いと同じでジョークだと思うね、だけど今やそれがまともな話になってきてね、我々は100歳まで生きなきゃいけないのかなっていう。昔金さん銀さんという方が大変アイドルとして話題になったことがあったんですけども、その頃はその100歳以上の方が珍しかったんですね、今もう100歳以上の方が数年前に6万人ぐらいって言ってましたから、ひょっとしたらもう10万人近くなってるかもしれないし、だから地方自治体でね100歳以上の方が出ると市役所がお祝い金と記念品を持って訪ねてくる時代があったんだそうです、それでこれは市長さんからの志ですと、お宅のおじいちゃまが100歳になられたそうでおめでとうございましたっつってね、ところがねこの間聞いた話で100歳以上の人がね自分で取りに来たってしかも軽自動車運転して、いやー偉い時代になったなと思ってつくづく思うんですけども、金さん銀さんがそういうアイドルとして大話題になってたのも珍しいからだよね。金さん銀さんっていう方は、お丈夫なだけじゃなくてものすごくユーモアのセンスのある方たちで、メディアのいろんな質問に対しても答え方が上手なんだよね、どちらかちょっと度忘れしましたけども、将来まだ再婚する お気持ちはありますかなんて冗談に記者が聞いたら、ああもう大いにありますって、どんな人がいいですかって言ったら、わしは年上がいいって言ったんでね大笑いしたことがありましたけどね、そういう時代もあったんですけど、今はもう100歳以上ってことは何の不思議もない現実の問題として目の前にあるわけですから、一家にですね子供が昔多かったから3人4人の子供がいて、ご両親がいて、そこにお一人ぐらいのね高齢の方がいらして、でおじいちゃまってみんなから大事にされてたっていう、でも100歳まで生きるってことになってくると、旦那さんの方のご両親と奥様の方のご両親と4人がこうの食卓に並んで子供は少子化で1人か2人っていう、そういうふうになってくると、この間誰かの川柳でね、家中で温かいのは便座だけっていうのも大笑いしたことがありましたけどね、やっぱりそのことを考えなきゃいけないんですよ。希少価値があったから大事にされてたって、これから先みんなが100歳まで生きるってことになってくるとね、そんなことに甘えてられないっていう、そういう時代ですよね、 これはね、歴史上未曽有の時代なんです。人類が100歳まで生きる可能性があるという時代なんてこれまでなかったわけですから、はい、私たちはそこに直面してるわけですよね、うん、でそこで何が起こるかっていうと、これまでの思想、文化、哲学、音楽、ありとあらゆるそういう文化遺産というものはだいたい50年ぐらいを基準に作られているものなんです。50歳から100歳まで生きる、残り50年を生きるっていうとね、これはねやっぱりどうするかっていう問題がありますよね。
今までの物差しが通用しない、
通用しないという。でこれまでの物差しっていうのはほとんどが、まあ、50歳ぐらいを起源として考えられていたことなんで、例えば起承転結っていう言葉がありますよね、
はい、
まあ、青春期か白秋幻冬っていう言葉もありますし、うん、インドなんかのように学習期、過重期、臨終期、遊行期なんて、だって4つに分ける、
うん、
で4つに分けたところでだいたいね60ぐらいで終わってるような感じがするんですが、うん、僕はもうやっぱりそうなってくるとね、あの人生の前半戦で一つ仕事を終わって、
うん、
で後半はね別の生き方をしなきゃいけないんじゃないかなっていうふうにふっと思ったりすることがありますね。今ちょっと再学問の勧めっていう本を書こうとしてるんですけども、うん、福沢諭吉がかつて学問の勧めってものを書いて、しっかり勉強しろと、
うん、
そして世の中に出世していくには勉強しなきゃダメだっていう発破をかけたわけなんですが、はい、再び学問の進めっていう、もう一回50歳ぐらいで自分の人生を起承転結の天に当たるところで切り替えてね、違う生き方をするっていうのもあるんじゃないかなっていうことをふっと考えるようになりました。だから二度説ですよね、人生二度説というか、一本の一筋の道がずっと100までつながっていくというんじゃなくて、なんか二回生きるっていうとちょっと不思議なんですけども、
例えば50歳までサラリーマンで、
うん、
50を過ぎたら農業をやるとか、
あのつまりねそういうことなんです。つまりね60、70になってからでは新しい人生を一から始めることはちょっと大変でしょ、
はい、
でも50歳ぐらいだったらもう一回別の人生を送り直すことはできそうな気がしますよね。だから例えば野球の選手でもイチローなんかでも、まあ、40代に飛び込むと現役としてはちょっと大変だよね、
うん、
するとコーチになるとか監督になるとか、あるいは評論家になるとか別の道があるわけですよね、
うん、
僕はそこの辺でね一つこう切り替えてもいいんじゃないかなっていう。だから今はまあ60歳まで勤めて、うん、あと何年か、まあ、嘱託みたいな形で働いて、それでその後はまあ年金っていうふうなね、うん、ことなんですが、それではちょっと生きがいがないんじゃないかなというふうに思うところがありますね、
うん。そうすると50歳というのは一つの折り返し点というか、
起承転結の
天に当たると、ると、
まだ体力もフィジカルな体力も、
はい、
知力もエネルギーも残っている時点でもって再出発するということもないわけではないというふうにふっと思うことがありますけどね、
うん、
あのまあ、50あたりを折り返し点として考えますよね、
うん、
で私は前に下山の思想っていう本を書いたことがあるんですが、
はい、
前半を登山、それからまあ50で頂上か、まあ、そこに達してしばらく休んで、それから今度はゆっくりと安全に下山すると、
うん、
と下山というと何かこう登山に比べて寂しいことのようにね世間の人は考えるところがあるみたいなんで、うん、それは間違いだって僕思ってるんですよ、
うん、
だって登山っていうのはさ山に登って降りるまでが登山でしょ。
はい、そうですね。
安全に優雅にね、
うん、
それで幸福に下山してまた次のまあ、登山を目指すっていうことを、そのためにはちゃんと下山しなきゃダメでしょ、うん、
はい、
で下山の過程っていうのは寂しいかってそうじゃないと思うんですよ、うん、僕は実際にその山を降りてる時にね遠くを眺めて立山の方でしたけどね、 あっち日本海が見えるなとかね、あこっちにも山があってこっちには町があってここには貯水池がたくさん浮かんでるなとかね、いろんなことを下界を眺めながらやっぱ感心するわけですよね、はい、で足元見ると高山植物がまあ、咲いてて、こんな高いところにでも花は咲くんだなと思って感心したり、ライチョウがひょこっと顔を出したりするとああこんなところで暮らしてるのかと思ったり、それから振り返ってあそこへ自分はさっき登ってたんだな、すごいなっていうふうに考えたり、
うん、
あるいは下山する中で 自分の越し方行く末っていうものを考えたり、しかも安全に優雅に麓へ降りていくわけじゃないですか。それはすごくね、充実した、僕はねいい時間だと思ってるんですよ。
確かに私も時々山登りするので、山に登って登るときは必死で、
そうですそうです、
足元を見てばかりで周りの景色を見る余裕がなかったのは、
ないですよね。後ろを振り返ったりしないですもんね。
下山するときに確かに周りの景色、あ、こんなとこにこんな花あったんだっけとありますね。そうなん
だ。だから下山というものをね、ある意味では成長と成熟っていうふうに分けて、前半の50年は成長の時代であると、それで今日本は高度成長を終わって、恒常成長というか低成長の時代に入るということをね、すごく嫌がる人もいるんですよ、で無限に成長することなんてありえないでしょ、そうすると成長から切り替えて、今度は天のところでね、起承転結の天でね、成熟を目指すっていう方向があると思うんですよ、世界の文明ってみんなそうなんだよね。イギリスなんかも7つの海に非没するところなしなんて言われたような、そういうね時代もあったわけだし、フランスなんかでも世界に植民地いっぱい持ってね、素晴らしかった時代があるんだけど、その時代終わってその国が没落していったかって言うとそうじゃないんですよね、経済的な成長の終わった後に今度は文化的な成熟が始まるという、だから僕はよくそのことを思うんですけども、地中海のいろんな都市国家なんかの映画がこう傾いてき始めて、これからルネサンスってのが起こってるんです、そういうふうに考えるとね、成長から成熟へ、人間の一生もそういうふうに考えて、50歳までは成長の時代である、50過ぎて背が伸びるとかさ考えられないよね。鍛えれば100歳でも筋肉が成長するなんてよく言いますけども、それでも限界がありますよ、それはやっぱりそこで精神的な成熟っていうか、豊かな人生に切り替えて成熟していくという、それが非常に大事なことのような気がするんですけどね。我々は例えば日本では印象派の絵なんてすごい人気があるでしょ、モネとかいろんなその展覧会やると、ゴッホなんかやると、もうそうその大その人気なんですけども、あれもやっぱり高度成熟の中で生まれた成熟の余波ですよね、後光ですよね、それがものすごくやっぱり大きなフランスの力となってフランスを維持しているっていうふうに考えますと、日本もこれからはですね、成熟っていうことを真剣に考えなきゃいけないんじゃないか。そう考えると個人個人の生活の中でも、これ以上例えばフィジカルな意味でのこう強い肉体を作り上げようとか、そういうことではないことをね、やっぱり考える必要があるんじゃないかなっていうふうにふっと思いますね。
例えば今のその団塊の世代の人たち、今70歳前後になってますよね。相当皆さんやはり将来100歳まで生きる、じゃああと30年どうしようっていうような、なんかいろんな、なんか皆さんいろんな不安を抱えてるようですね。
だから老後というふうに考える必要はないと思うんですよ。前半と後半というふうに分けて、成長から成熟へ、とりあえずキーワードを決めてね、前半は成長であった、後半は成熟だ、成熟が何かってことは一人一人それぞれ違うと思うんだよね、だからそこで自分の好きなことをやるとか、好きなことをやらなくても何か、そこに自分の生活に切り替えというのがあっていいのかなっていうふうにふっと思うところありますね。
例えば人間の一生を、古代インドの方では、なんかいろんな言い方をする、
学生期過重期っていうふうに、前半は学んで、それから結婚して社会に貢献して一生懸命働くと、それから臨終期というのはその時期を過ぎて、いわゆる定年退職した後は、林の中で自分の若い頃やりたかったこと、本を読むとか学問をするとかってことをやると、それで最後の間際になってくると、ちゃんとガンジス川のほとりに向けてね旅立っていくという、そういう遊行期というのが一応あるわけなんですが、50から後がね、後の50年をやっぱりあることとして考えないと、途方に暮れちゃうんじゃないかと思いますね
どうしようってなんか中国の方でも いろいろ青春とかいろいろあるようですね。
青春、青い春からね、はい、真っ赤な夏、初夏というのがあって、はい、白い秋、白秋という、はい、北原白秋の白秋ですけど、はい、最後は玄冬というんですが、玄冬の玄は冬、あの黒いという意味なんですけど、玄米の玄ですね、
はい、
でも福永三次さんという、まあ、道教の専門家に言わせると、うん、単に黒いという意味ではなくて、艶やかな黒だっていうんですね。未来のビッグバンの予想というものを背後に秘めた、うん、何か艶やかな黒である。だから玄という言葉には玄妙の技とか、うん、有限の境地とか、うん、そういうポジティブなものも玄にはあるわけだから、うん、最後は黒い冬だっていうふうに考える必要はないんだと、うん、おっしゃってましたけどね。その艶やかということがやっぱり成熟ということかなと思ったりします。その時期をどんなふうに豊かに生きるかっていうことが一番今問われてるわけですよ。でその中でやっぱり、まあ、年齢ともう一つ健康年齢っていうのがあって、
はい、
これは個人差があるんですけども、うん、自分のコンディションをどういうふうに維持していくかっていうことをなんかこう一つの目的としてね、うん、楽しんでこう追求していくってことも必要なんじゃないかなって思いますね。高齢期に達していいコンディションの体をやっぱり持ち続けることっていうのは、
うん、
まあ走れなくっても働けなくってもそれでも日常生活に不自由のないようなそういうコンディションをどういうふうに維持していくかっていうことは大テーマですよね、
うん、
だからいろいろその辺をこう楽しみながらね、うん、楽しみながらっていうのがすごく大事なような気がするんですけどね。
例えば100歳人生と言われた時に高齢者の皆さん、うん、団塊の世代の皆さんで、
うん、
まあ、経済的な不安、
そうですそうです、
社会的な不安、それから自らの健康の問題と、
うん、
大きな問題を抱えながら生きていくのは大変だよなというような、
それはそうですよね、
不安に駆られてる方も多いと思うんですが、その辺の発想の転換みたいなのはどうなんでしょうか。
僕は後半生をどういうふうに生きていくかっていうのはその人の覚悟の問題だと思いますね。例えば優しい家族たちに支えられて、うん、そして幸せにみんなにサポートされてその老後を過ごすというようなことはあんまりもう考えられないんじゃないかっていうふうに思います、
うんうん、
そうするとそこでおのずから孤独っていう問題が出てくるんですけども、うん、その孤独というのをね寂しいという孤独にとっちゃいけないんですよ、うん、あるいは孤立とこう一緒にしちゃいけないんですよね、うん、孤立っていうのは一人でこう突っ立ってることですから、うん、そうではなくてね、これはオルテガ・イ・ガゼットの言葉らしいんですけども、うん、Together and alone って言ってるんですよね、うん、これはいい言葉だと思うのね。
一緒にでも
一人
一人、
だからコーラスのグループに入ってみんなと一緒に歌を歌うときには、うん、自分だけ勝手に歌っちゃうんだコーラスにならないですよね、
はい、
だけどといってみんなと同じ音を出してたんじゃコーラスにならないから、はい、自分のパートはしっかり守りつつもみんなと一緒に和するという、僕は和して同絶っていうふうに言ってるんですけどね、和して同絶。だから例えば孤独、月さんは孤独っていうことを、ね、大事にしようなんて言ってることは、じゃあ歌のグループに入ったりカラオケに行ったりツアーに行ったり、うん、ボランティアやったりとかってそういうことしなくていいんですかっていう人がいるけども、どんどんそういうことはやった方がいいんです、
うん、
だからたくさんの人たちとお付き合いし、そういうグループの中にも入って楽しみつつも一億一心というふうにはならないというね、うん、やっぱり和して同絶っていうか、うん、それが本当の意味での孤独っていうことで、その孤独はすごく貴重なもんだと思いますね。 Together and alone というね、
うんうん、
Together and together でも alone and alone でもなく、それはやっぱり今後の高齢者のテーマだと思いますけどね。やっぱり孤立してしまってはダメだと思いますね。
孤立はいけない、
うん、よくないと思いますね。トゥゲザー&アローンというのは一つのね、そういう意味ではいい言葉だと思いますけどね。
いつきさんは50歳頃に、
うん、
仕事を一旦休止してで京都の方で学びに行かれましたよね、うん、
はいはい、
まあ、いわゆる50歳で人生をリセットする、
うん、
それの一つの洗礼ではないかと思うんですが、伊木さんご自身はどんなふうに。
いや確かにね、充電するとかそういう意味ではなくて、なんかこう切り替えていこうと思ったんだろうと思いますね。だから果たしてその当時、まあ、流行作家みたいな生活をしてて、そういう人が仕事を何年か休んで また戻ってこようなんて言って、そんな甘いもんじゃないですよって、もう椅子はありませんよって編集長によく言われたんですけどね、
はい、
僕はそれでもいいなっていう気持ちもどっかにありました。だからやっぱりその辺で2回ほど仕事を休んで、つまり起承転結の転をしたっていう、一学生としてね、上高生で若い連中と一緒にこう混じって、あの大学へ通ったっていうことが、まあこの年になってもまだ仕事を続けられてる一つの理由かもしれないと、今そのことをありがたく思ってますけどね。でその時またね、戻って同じような生活を続けていくあてというのはなかったんですよ。だからじゃあどうするかって、僕はなんかね、古本屋かなんかやりたいなと思ってたのね。地方都市でどっかで。それとも、もっと村上春樹さんじゃないけども、小さなカウンターのジャズ喫茶でもやってね、一日一人か二人のお客さんが来るようなとこでも、それでもなんか食っていければいいなという感じがして、なんかこう、華やかなメディアに登場してね、そういう流行作家みたいな形のものをずっと続けていく必要はないんじゃないかっていう気がしてましたね。季節して起承転結の点はそこであったと思います。
それがやはりその後の人生につながってったと。
あのそうだと思いますね。そこで例えば、まあ、僕は仏教史みたいなものを勉強したんですけど、
はい、
そこで非常にやっぱりなんかこう授業を受けるっていうか、人に教わることの楽しみとか喜びとかっていうものを痛感したんです。で学生時代はね、休校だったらわーいなんて喜んでたんだけども、はい、あの自分でお金払って聴講生になってると、休校になると腹が立つわけですよ。なんでこの先生今回休みなんですかなんて事務局に文句言いに行ったりして、黒板のこうチョークをこうあの粉が舞い散る、そういうね、あの匂いだとか、
はい、
窓から差し込んでくる光だとか、廊下をパタパタ歩くスリッパの音とか、なんかいろんなことがね、20代の頃はもう本当に授業なんて早く終わらないかなと思ってたんだけど、50歳になっていくと、いやもう1分でも長く話を聞きたいと思いますね。勉強するってこんなに面白いことだったのかっていうふうに思いますね。だから例えば今カルチャーセンターとかいっぱいいろんなものがありますから、はい、時にそういうところへひょいとこう顔を出されて、あの切り替えてみるのもすごく面白いかもしれないと思いますね。
私自身も実はあの地元のところで障害学習センターみたいなところに通い始めたんですが、そこでイタリア語なのを習って、
いやそうですってね、僕は感心してたんだけど、渡辺さんがイタリア語を勉強して、その後イタリアまで行かれたんだから、
でもその仲間たちというか学生仲間が、一番上の方がやっぱり80代ですよ、平均で70歳前後じゃないですかね。
ああそうですか、
それこそもう生涯学習の人たち、それがまた熱心なんですよね、私以上に。
学問なんていうのはやっぱり若い時にはちょっとねしんどいですね。勉強ってあんまり面白くない、はっきり言って。でも50歳過ぎて、まあ60歳ぐらいでね、そういう授業を受けると、ああ知識を教わるってことはこんなに面白いことかっていうふうにね、びっくりしますよね。だからそれはもういろんなその人の好みでもって、俳句をやるのもよし、何をやるのもいいけども、なんか学び直すってことはすごく大事なことのような気がする。そこからなんか生き方のね、一つのヒントが生まれてくるかもしれないっていうふうに思いますね。僕も時たま今でも本郷の方に行ったりするんですよ。あの大学のね、課外授業っていうか、
はい、
そういう一般市民向けの開放教室があってね、はい、で一回何千円か払ってね、時たま行くんですけど。
あ、そうなんですか。学生もなさってるんですか。あの
なんかね、マスクかけてね、先生が嫌がらないように、あの時々行ってますけどね。
いやもうそれは初耳でした。
いや面白いです。前回の芥川賞でオラオラで行くだみたいなね、
はいはい、
あの方なんかも
若竹さんですね、うん、
中年になってね、小説の勉強を始めになって、まあ、長いことあの勉強されたみたいだけども、今回はあれでしたね、 ちゃんとした大人の、うん、の受賞者でしたね。
はい。確か63歳ですかね。
ああ、はい、やっぱりね、一つの希望ではありますよ。
そうですね。うん、
まあ、いずれにしても、そういうふうに100年時代になってくるとですね、はい、後半戦をどういうふうに生きていこうかっていうことを、やっぱりみんなが真剣に考えなきゃいけないんです。うん、で、それで今、40代、30代の人もですね、あっという間に50歳になりますから、うん、その覚悟っていうか、準備というか、
はい、
そういうことは割と早めにね、自分の後半生の計画っていうのを練っとく必要がありますね。それで定年で退職するっていうことより先に自分で退職するってこともあり得るんですよ、
はい、
違う道を歩んでいくっていうね、
うんうん、
ですからこれまでみたいに肩書きがなくなってなんか寂しいみたいな、そういうことではなくて、もう一度やり直すっていうか、うん、こういうことの楽しみっていうのがあるといいなと思うんですけどね。現実にはなかなか難しいかもしれない。ただね、国の福祉政策とか、うん、そういうものに頼ってはもうやっていけなくなるかもしれないってふっと思いますね、
うん、
今のあれでも、もう社会福祉の予算が膨大な予算ですから、
はい、
限界があって、例えば年金を70過ぎからしかもらえないみたいなね、
はい、
そういうことになる可能性だってありますから、
はい、
ある程度若い時からその計画を立てておく必要があるから、100年問題というのは50歳60歳になって直面して問題にするんじゃなくて、
はい、
もう20歳ぐらいの時から計画立てとかなきゃいけないだろうと思いますね。それはもう全く見えない世界ですけども、ある意味では未知の世界にチャレンジするような、そういうその興味もないではないですよね、うん、未知のものを自分たちが我々がやっぱ作り出していくわけですから、どういうふうに100歳人生を生きていくかっていうのは大問題だと思いますね。
まあ、一つ人生 100年時代ということを一つキーワードにして、
は
い、
うん、
自分の人生をちょっと振り返ってリセットしてみる、
うん、
考えてみるっていうのも大切かもしれませんね。
それともなんかそれがね、終わりじゃなくて新しいことが始まるんだっていうね、うん、そういうワクワクするような気持ちでその後半戦に入れたらいいですね。
はい、ありがとうございました、
うん、はい、ありがとうございました。
五木寛之のラジオ千夜一話、今日のこの時間は2018年の4月に放送した人生100年時代を語るをアンコールでお届けしました。聞き手は渡辺美希夫ディレクターでした。明日のこの時間は大人の教養講座、初めての万葉集、万葉集とはの2回目歌人佐々木幸綱さんのお話です。皆さんからいただいたお便りを紹介しましょう。はじめは釧路市にお住まいの荒谷勇さんからのハガキ、少し前に頂戴したハガキです。日本列島を桜色に染めてきた桜前線も間もなく、終着釧路に届きます。今年のコロナウイルスのせいもあり、本州の桜の名所でも花見はできませんでしたが、釧路の日本一遅い桜祭りどうなるのでしょうか、というおはがきです。そして来年も桜はきれいに咲きます、その時まで待ちましょう、という荒谷勇さんからのはがきでした。もう一通、大阪東淀川区にお住まいの塩谷律子さんからの封書です。新型コロナウイルスが拡大する中で3つの密を避けようと思って努力しています。連休も頑張って元気に乗り切りましょう。本当に新型コロナウイルスで日々何かこう閉塞感が漂っておりますけれども、ここで負けてはいけません。頑張りましょう。では全国の天気概況をお伝えしてまいります。今日は前線が日本の南海上まで南下し、本州付近は次第に高気圧に覆われるでしょう。一方、寒気を伴った気圧の谷が北海道付近を通過する見込みです。沖縄と奄美地方は昼ごろにかけて雨や雷雨があるでしょう。九州と中国四国は晴れる見込みです。近畿、東海、北陸は未明まで、関東甲信と東北は明け方まで雨の降るところがありますが、日中は晴れるでしょう。紫外線対策が必要のようです。北海道は雲が広がりやすく、ところどころで雨や雷雨があるでしょう。最高気温、 全国的に平年上回り、6月から7月並みのところが多いでしょう。那覇と鹿児島は27度、福岡26度、高知、松山、広島はいずれも27度、松江26度、大阪27度、名古屋29度、金沢と新潟は24度の予想です。東京は30度まで上がり、真夏日になりそうです。仙台27度で7月下旬並みになる見込みです。暑さにまだ体が慣れていません。十分な注意が必要です。秋田と札幌はともに19度、釧路14度で平年並みか平年よりやや高いでしょう。全国の天気概況でした。続いて世界の主な都市の今日の天気と予想最低気温、予想最高気温です。ソウル、天気は晴れ時々曇り。予想最低気温は12度、予想最高気温22度です。以下都市名、天気予報、予想最低気温、予想最高気温の順でお伝えしてまいります。北京晴れ16度、28度。香港曇り時々雨、27度、31度。シドニー晴れ9度、18度。シンガポール雨、26度、30度。ニューデリー晴れ、27度、41度。世界の天気をお伝えしています。各都市名、天気予報、予想最低気温、予想最高気温の順でお届けしています。ローマ曇り時々雨、14度、22度。パリ曇り時々雨、7度、16度。モスクワ晴れ、8度、21度。ベルリン曇り時々雨、6度、15度。ロンドン晴れ時々曇り、6度、17度。ニューヨーク晴れ一時雨、8度、17度。ロサンゼルス晴れ時々曇り、13度、17度。リオデジャネイロ晴れ、15度、24度。そして東京です。晴れ時々曇り、20度、30度となっています。世界の主な都市の今日の天気と予想最低気温、予想最高気温をお伝えしました。まもなく0時59分になるところ。